皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡をラジオで伝えるラジオの長岡です。今回は長岡ものづくりフェア2025についてご紹介たっぷりさせていただきたいなと思っております。今日お話しいただきますのは、長岡ものづくりフェア実行委員長の柴木美希さんと、産業支援課の荒木翔さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、私、長岡市は清涼町にあります雲井出工業団地の中にある株式会社アルモさんにお邪魔をしているんです。何を隠そう、実行委員長の柴木さんはこのアルモさんで代表を務めていらっしゃるんですよね。
はい、社長やっております、一応。は
い、一応じゃなくてもがっつり社長されていらっしゃると思いますけれども、そんなアルモさんが普段どういった製品を作っているのか、ちょっとね聞いてみたいと思うんです。昨年この場所にお邪魔をした時には、新幹線とか電車の中のいろんな部品を作っているっていう話があったんですけど、最近はそれ以外にもシェアを伸ばしているものがあるそうじゃないですか。
はい、そうですね。最近は医療機器の分野にも製品が採用されるようになってきてですね、外科の手術に使われる手術台ですね、ベッドとか、そこにいろんなアクセサリーがつくんですね。腕を上げたりとか、足を上げたりとか、頭の手術をするときには頭を支えたりとか、そういったいろんな部品がうちのアルミの製品で構成されているっていうことになってきまして、正直言うとあんまり手術台って見たくないじゃないですか見たくはないんですけれども、ただ皆さん何かしらちょっと体悪くしたりとか病気怪我されたりしたら、必ずやはりこういったものにお世話になっているというところに我々の会社も貢献しているということですね。はい、
そうですね、あまり考えたくはないですけれども、私がいつの日か手術台に乗る際にはですね、アルモさんに支えられてると思いながら手術を受けたいなと思っております。本当にありがとうございます。そんな柴木さんが実行委員長を務めていらっしゃいます長岡ものづくりフェア2025、今年もですねやってきました。まずはものづくりフェアのエースですよ、荒木さんから概要を教えていただきたいなと思っております。
はい、長岡のものづくりを見て知って触れて楽しんでもらうイベントとなります。長岡のものづくり企業やものづくりを支える企業団体が多数出展いたします。金属や電子機械、木材、紙など様々な素材を使った幅広いジャンルのものづくり体験ができるブースや、世界大会でも活躍しているロボットの実演や操縦体験などができるブース、また国内世界に誇る技術や製品を見ることができるものづくり企業 PR ブースなど、およそ50の企業団体がアオーレに大集合します。
いや、すごいですね。これだけ聞いただけでもかなりね盛りだくさんだなというふうに思うわけですけれども、改めて柴木実行委員長、このものづくりフェア、どんな思いで開催しているんでしょうか。
実は長岡にはいろんな部品を作っている会社があって、それが全てですね、日本をはじめ世界の、いろんなものに貢献しているというところを、ぜひ皆さんから少しでも見てもらったり触ってもらったりしてもらいたいなというところです。で、またそういう企業をさらにサポートする企業、学校、そういったところも集結しているというのがまず一つですね。それから長岡にもこんな企業があるんだっていうのをお子さんたち、保護者の皆さんに知ってもらってですね、いつかそのお子さんが大きくなった時に、長岡にそういう会社あったねと、やってみたいなって少しでも思ってもらえるような、そんな風になればいいなと思って取り組んできています。はい、
本当にそうですよね。先ほどの手術台一つにとってみても、まさか私たちの暮らしを支える部品を作っている企業がこんなに近くにあったのかっていうのを知ってる方って意外と少ないと思うんですよね。 お子さんもですね、早い段階でこういったところに触れると、例えば市外や県外、首都圏に出ていかなくても、実はすごく私たちの足元にあって、ここで活躍できるんだ、夢を形にできるんだっていうことを気づいてもらえると、第2第3の柴木美希が登場する可能性もありますので、そんな日を夢見ながらですね、私もこの長岡ものづくりフェア楽しみたいなと思っております。で、実際ですね、昨年ももちろん実行委員長されていたわけじゃないですか。昨年振り返ってみて反響いかがでした？
やっぱりそのコロナ明けということもあってですね、久々にそのイベントが開催できるっていうことも重なってか、予想をはるかに超えた方々が来場されてですね、反響がすごすぎたなというイメージでいましたね。
本当に長岡祭りの時の大手通りかなくらいにですね、たくさんの皆さんが集まりましたので、それだけこう期待をね、かけていらっしゃるんだなというのもよく感じられたんですよね。で、一方でやはりね、少しでも大勢の皆さんに体験をしてもらおうということで、昨年のこの会場の中で柴木実行委員長にはですね、来年は 2days にしますと宣言をさせてしまいましたが、有言実行になりましたね。
そうですね、今回は2日間の開催ということで、余裕を持ったイベントが開催できるということと、あとはその会場内もすれ違いができないぐらい混んだっていうところもあったもんですから、通路だとかブースのレイアウトですね、こういったものも余裕を持って今回はいろいろ企画しておりますので、皆さんぜひ安心してですね、来ていただきたいなというのと、あと駐車場対策も万全にしてということで取り組んでいきたいなと思ってます。はい、
では早速どんなブースがあるのか、荒木さんからちょっとご紹介いただきたいなと思っております。
はい、ものづくり体験ブースでは、長岡産業活性化協会なぜさんのハンドスピナー製作体験がございます。専用のキットとドライバーを使ってハンドスピナーを作ってタイムを測るというものです。ものづくり企業 PR ブースでは、日本製機株式会社さんの試作車両に搭載されたヘッドアップディスプレイの展示がございます。世界の車で採用されている最先端の技術を見ることができます。また昨年度好評だった来場者イベントとして、子どもたちがオリジナルの名刺を作って企業の皆さんと名刺交換をする名刺交換ラリー、こちらも開催いたします。名刺を集めると景品のプレゼントもございます。
いやーすごいですね。ものづくり体験もできるし、ものづくり企業を学ぶこともできる。さらにこの名刺交換ラリーもですね、自分のオリジナル名刺をね、記念に持ち帰るのもいいし、もう大人の登竜門ですよ。子どもたちがいち早く名刺交換する街長岡ということでね、ものづくり企業に勤めても名刺交換の機会ってありますからね、ぜひ早めにこう体験してもらえると面白いかなと思います。このものづくり体験ブースではアルモさんも出展をされるそうですね。
はい、去年に引き続きものづくりブース出展するんですけれども、今年はねちょっと趣向を変えて、アルミ屋なもんですから、アルミを使ったアートを作ろうということで、アルミホイールを使ったアート作りを、体験していただこうかと思ってます。はい、
今チラシが届いているんですけれども、リンゴとか自動車とかね、本当にカラフルなアートが出来上がるようですので、ぜひ皆さんもご体験いただきたいと思います。体験時間だいたい15分くらい、体験料金300円とお手頃ですので、ぜひご参加いただきたいと思います。そしてやっぱりですね、いろんなものづくり体験をしたりとか、会場を歩き回ったりすると、お腹すいたり喉乾いたりすると思うんですけど、どうでしょう、何かそういったものを満たせるものってあるんでしょうか？
はい、当日は温かいご飯や飲み物、スイーツを取り扱うお店4店舗が出店いたします。当日アリーナ内2階観客席でも座ってご飯を食べていただく飲食スペース、休憩スペースとなっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。
いいですね。もう寒くない状態で、しかもこう会場内を見渡しながらね、ゆっくり食べることができるということですので、ぜひ1日通して楽しんでいただきたいと思います。ラジオな
長岡。
さあ、ここまではですね、長岡ものづくりフェアワクワク情報をたくさんお伝えしてきたんですけれども、なんとこの日は同時開催のイベントもあるそうですね。
はい、個人や趣味の団体などで自由な発想でものづくりをする皆さんをメーカーと呼んでいるのですが、そのメーカーの皆さんの遊び心と創意工夫を凝らした作品を展示する メーカーズ長岡祭りというようなイベントも開催いたします。
なるほど、メーカー企業ではなくてメーカーということですね。ものづくりを皆さんで楽しもうという個人や団体の皆さんということなんですが、その長岡祭りがやってくるということで、例えばどんなものが出るんでしょうか。
はい、 VR ゴーグルを用いて長岡城がメタバース空間として現れ、それが体験できるようなメーカーズクラブメタバース開発部長岡城バーチャルスタジオだったり、子どもたちに物を大切にする心を持ってもらうことを趣旨に、お子様のおもちゃを修理する長岡おもちゃ病院、またタミヤ製ミニ四駆を通じて車の楽しさやものづくりの面白さを体験していただくミニ四駆組み立てレース体験というようなものもございます。
いや、すごいですね。パッと聞いただけではなかなかイメージしづらいものもあるかもしれませんけれども、メタバース空間の長岡城バーチャルスタジオ、それからまあおもちゃ病院はね、皆さんもおなじみかと思いますし、ミニ四駆もねファンの方多いと思いますので、ちょっとこうものづくりのハードルを一段下げてね、個人でも楽しめるものがあるのかなと、関心持ってもらえるといいのかなと思います。長岡ものづくりフェア2025、そして同時開催メーカーズ長岡祭りですが、3月の1日土曜日、2日日曜日、午前10時から午後4時まで開催されます。場所はアオーレ長岡です。参加無料となっていますが、料金が発生する体験もありますのでご了承ください。詳しくは長岡市のホームページ、公式インスタグラム、フェイスブックをご確認ください。さあ、荒木さんから注意事項などありましたら教えてください。
はい、当日ですが、悠久山公園第5駐車場から会場のアオーレ長岡までシャトルバスをご利用いただけます。またものづくり体験ブースに関しては、当日予約をするためのシステム、テケットというものをご利用いただければと思います。
わかりました。今回は駐車場もね、悠久山公園第5駐車場広く止めていただけますので、シャトルバスで快適に会場入りしていただきたいと思います。そしてテケットですね、テケット、事前登録をしていただいてチェックしていただきたいなと思っております。ということで、さまざまお話伺ってきましたけれども、最後になりますが、ぜひこのラジオをお聞きのリスナーの皆さんへ、柴木実行委員長から熱いメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、とにかくですね、会場にですね、ぜひまず来てみてください。きっとですね、楽しいこと、驚きの発見とかがですね、あるはずなので、楽しみに来ていただきたいなというふうに思います。それとレア情報があるんですが、実はものづくりフェアの一環でですね、ちょっと日は別なんですが、我々の工場を公開するオープンファクトリーというイベントも実は去年一昨年くらいからやり始めていて、去年あたりは工業団地の中で150人くらいの来場者があって、要は会社に来ていただいてものづくり体験と工場見学ができるというイベントもやりますので、ぜひそれもお楽しみにしていただければなと思います。
いいですね、オープンファクトリー、現場のね、生の見学ができるっていうのはすごく貴重な体験だと思いますし、実際ものづくりに携わっている皆さんのお顔もね、見ることができると思いますので、期待してお待ちいただきたいと思います。だいたい何月頃を予定されていらっしゃるんですか。
去年ですと10月のスポーツの日にですね、工場を稼働して、そこに皆さん来ていただくっていうことをしましたね。はい、
ものづくりもある意味スポーツだということでですね、いい情報がね、飛び込んでまいりました。まあ、そういったところで、ぜひ年間を通してね、ちょっとものづくりの街長岡をね、感じて楽しんでもらいたいなと思っております。ということで、今日お話を伺いしたのは長岡ものづくりフェア実行委員長柴木さんと産業支援課荒木さんでした。お二人とも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました内容に関するお問い合わせは産業支援課です。電話番号 39-2222 39-2222 までご連絡ください。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。